子どもたちに希望を与えたい、次世代の輝かしい未来のために、これらは私たちが日常的に耳にする誰もが疑わない美しい言葉ですよね。
全くその通りですね。
でも、もしその言葉がですね、大人自身が抱える現実逃避とか日々の空虚さを覆い隠すためのものすごく便利な盾だとしたらどうでしょうか。
なかなかこう居心地の悪くなる鋭い視点ですよね。
いや、本当に刺さりますよね。
私たちはついこうしたスローガンを絶対的な善として無意識に口にしてしまいますから、自分は良いことをしているんだ、正しい側にいるんだって安心できますし。
わかります。今日はそんな私たちが普段当たり前いるようにまとっているビジレークを完全に脱ぎ捨てるような非常に強烈な探求の旅に出ます。
はい、楽しみですね。
今回徹底的に解剖していく資料なんですが、愛知県の豊田市や岡崎市の近くにあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログに掲載されたコラム記事です。
バドミントン教室のブログですか。
そうなんです。タイトルが、格言、希望とは言葉で配るものではなく大人の生き方から漏れ出るものであるというものなんですが、
いやー、スポーツ教室のブログというのがまた意外というか面白いですね。技術論とか試合の勝敗ではなくて、人間の生き方そのものを根底から問い直すようなメッセージが発信されているというのは非常に興味深いです。
そうなんですよ。しかもこの内容が本当に容赦がないんです。
容赦がない。
へえ。まず資料の冒頭でですね、子供に希望を与えたいと声高に叫ぶ大人ほど、実は自分自身の人生に確信を持てず、日々の努力に意味を見出せていないケースが多いという指摘から始まるんです。
なるほど。痛烈なスタートですね。
ただ、これ、リスナーのあなたも少し立ち止まって考えてみてほしいんですが、親とか大人が子供にいい人生を歩んでほしいと願うのって、ごく普通の健全な感情じゃないですか。
ええ、そう思いますよね。
なのになぜ著者はそれを単なるエゴイズムだとか危険な精神構造だとまで言い切るんでしょうか。
もちろん純粋な愛情からの願いは健全なんですよ。ただ資料がここで警告しているのは、大人自身が自分の人生の停滞から目を背けるために無垢な子供を利用してしまう心理的メカニズムについてなんです。
子供を利用するですか。ちょっと怖い響きですね。
そうですね。自分が現実の壁にぶつかって挑戦を諦めてしまったとか、日々の生活に情熱を持てないとか、そういう時にまだ何色にも染まっていない未来のある子供という存在は、大人が自分の満たされなかった過去を投影するのに格好のキャンバスになってしまうんです。
ああ、途中で投げ出した夢を押し付けるみたいなことですね。
まさにそれです。
それって極端な例で言えば、自分が昔バンドマンになりたかったけど挫折したからといって、子供に無理やり高級なギターを買い与えて、お前には才能があるって夢を託そうとするようなものですよね。
その例えば非常に本質をついていますね。
一見するとすごく熱心なサポートに見えるんですけれど。
教育とか支援という美しいパッケージに包まれている分、ものすごく厄介なんです。
厄介ですよね。実は自分が背負うべきだった未練という重荷を子供の細い背中にこっそり移し替えているだけだと。
そういうことです。だからこそ、本当に自分の人生を切り開いて前進している人間は、わざわざ子供に希望を与えたいなどと叫ぶ必要がないんです。
なるほど。叫ぶ必要がない。
はい。彼らは自分の課題に必死に向き合っているだけで、その泥臭い生き様自体が自然と周囲への光になっているからです。
いやー、リスナーのあなたも誰かの未来を自分の極ささの身代わりにしていなかったか少しドキッとしませんか。少なくとも私は自分への買い求めとして深く刺さりました。
ええ、誰しも無意識にやってしまう可能性がありますからね。
では、もし希望を与えたいという美しい言葉がエゴの隠れ蓑だとしたら、私たちが子どもたちや後輩に示すべき本当の希望とは一体何なのか。資料はここで希望というものの性質を根本から再定義しています。
私たちが普段メディアや感動的なイベントで目にする希望のイメージとは全く異なるアプローチが提示されていますよね。
そうなんです。希望とは感動的な講演会で配られる記念品でもなければ、ポスターに印刷されたキラキラしたスローガンでもないんです。
ええ。
資料では希望の本質を表す3つの真実として言語化しています。1つ目が非譲渡性。つまり他人にプレゼントのようにほいっと手渡せるものではなく、個人の生き方から自然と漏れ出るものだということです。
譲渡できないし配れないという大前提ですね。
はい。
安全圏にいる大人が上から目線で都合よく他人に渡せるような代物ではないんだという強いメッセージを感じます。
そして2つ目が日常性です。特別なイベントの熱狂の中ではなくて、毎朝起きて淡々と課題に向き合うような地味なルーティンの中にこそ宿るというもの。
なるほど、日々の積み重ねですね。
ええ、そして最後の3つ目が修正の姿勢です。
修正の姿勢ですか。
はい、完璧な成功を収めることではなくて、失敗して恥をかいた後に言い訳をせずに冷徹に自分をアップデートさせる姿に宿ると書かれています。
この3つの真実から見えてくるのは、現代社会が陥りがちな効率化の罠に対する強烈なアンチテーゼですね。
効率化の罠というと、
私たちはつい苦労とか泥まみれになる過程をスキップして、効率よく結果や感動という上積みだけを抽出しようとするじゃないですか。
ああ、確かに私たちは希望を綺麗なリボンが結ばれたギフトボックスのように他人に渡そうとしますよね。でも実際は作業機に染みついた汗と泥の跡のようなものだと。
その通りです。
なぜ私たちはこの見栄を張らない地道な現実から目を染めてイベント的な感動に逃げてしまうんでしょうか。
それは単純に現実と向き合って汗をかくことは痛みを伴うからです。
痛みですか。
ええ、失敗すれば恥ずかしいですし、自分の能力の限界とか現在地を容赦なく思い知らされますからね。
確かにそれは見たくない現実かもしれません。
だからこそ安全な観客席から頑張れとか夢を持てと綺麗な言葉を投げかける方が精神的に圧倒的に楽なんですよ。
いやー、痛いところ疲れますね。でもそうやって大人が安全な場所から投げかける綺麗な言葉を子供たちはどう受け取っているのか、ここからがさらに恐ろしい話になっていくんですよね。
はい、資料によれば、大人の飾らない姿こそが希望になる最大の理由は、子供たちが大人の言葉ではなく現実を恐ろしいほどの精度で観察しているからだと指摘しています。
ええ、大人はしばしば子供をまだ何も分かっていない存在として扱いがちですが、彼らの洞察力は残酷なほど正確ですよね。
まさに高機能な嘘発見器です。
そうなんです。失敗を恐れず挑戦しろと言いながら自分は絶対にリスクを取らない大人、夢を持てと語りながら毎日死んだような目で会社や社会の愚痴をこぼす大人。
子供はそういう矛盾を絶対に見逃しません。
こういう矛盾を目撃した時、子供は、あ、大人の言う夢や希望って現実をごまかすための口先だけの綺麗事なんだなと学習して絶望を深めてしまうそうです。
リスナーの皆さんも心当たりがあるんじゃないでしょうか。
リスナーのあなたにも聞いてみたいんですが、あなた自身も子供の頃、親や先生の矛盾を一瞬で見抜いて冷めた目で見ていた経験はありませんか。
誰しも絶対にありますよね。子供は何を言われたかよりも大人が何を許容してどう行動しているかを本能的に嗅ぎ取りますから。
だとすれば、言葉でごまかすのをやめて背中で語るためには具体的にどうすればいいのか、資料には今すぐ起こすべき4つの行動指針が提示されています。
この4つがまた一つ一つが重いんですよね。
そうなんですよ。リスナーのあなたにとってどれが一番実行するのが難しいか考えながら聞いてみてください。まず1つ目、他責の完全禁止。景気や会社、他人のせいにすることを今すぐやめる。
いきなりハードルが高いですね。
2つ目、逃げずに修正。できない自分を認め、言い訳せずに即座に行動を修正する。そして3つ目、安全圏からの脱出。子供に挑戦を求める前に、自ら少々のリスクを取って新しい学びを始める。
なるほど。
最後に4つ目、泥臭い積み上げ。誰も見ていない日常で今日できる最小限の一歩を確実に実行する。
いかがですか。どれも言葉にするのは簡単ですが、日常で徹底するのは至難の業ですよね。
正直に言うと、私は1つ目の他責の完全禁止にすごく引っかかったんです。
と言いますと。
もちろん他人のせいにするのは良くないですが、現実問題として景気が悪いとか、会社のシステムがおかしいとか、自分の力ではどうしようもない環境のせいって絶対にありますよね。
ええ、間違いなくあります。
それすらも口にしてはいけないというのは少し極端すぎませんか。
非常に現実的な欺瞞ですね。もちろん客観的に見て環境が悪いことは多々あります。しかしここの焦点は自己の善悪ではなくて、コントロールの所在なんです。
コントロールの所在。
ええ、景気や会社のせいにした瞬間、私たちの脳は自分にはどうすることもできないと判断して思考を停止させます。つまり自分の人生のハンドルを環境に明け渡してしまうんです。
ああ、なるほど。
その環境のせいにして諦める姿を子供が見たらどう思うでしょうか。 結局世の中は自分では変えられないんだという無力感を学習してしまいます。
それは一番避けたい事態ですね。
だからこそ理不尽な環境下であっても、では今の自分に何ができるかにフォーカスし続ける姿勢を見せることが重要なんです。
なるほど、腑に落ちました。環境が理不尽であることを認めた上で、それでも自分の足で立つ姿を見せる、それが2つ目の言い訳せずに修正するや、3つ目の安全圏からの脱出につながっていくわけですね。
その通りです。
でもこれを聞いていると、親や先輩といった立場にいる人間は常に完璧で強靭なスーパーマンでいなければならないような、ものすごいプレッシャーを感じてしまいます。
ああ、そこが最も誤解されやすいポイントなんですよ。私たちはつい完璧なロールモデルでなければならないと勘違いしがちですが、子供は絶対に失敗しない完璧な大人など求めていません。
え、そうなんですか。尊敬されるためには弱みを見せちゃいけないのかと思っていました。
全くの逆です。完璧な大人は子供にとってプレッシャーであり、どこか非現実的な存在なんです。
確かに気負りがたいかもしれません。
子供が本当に見たいのは、現実の困難の中で転んで泥まみれになり、それでも逃げずに立ち上がってまた歩き出す大人の姿です。失敗しても人生は終わりじゃない、格好悪くても修正して生きていける、
はい、
その生身の証明こそが子供にとっての究極の安心感であり希望なんです。
失敗して這いつくばっている姿を見せること自体が最大の教育になる。これはものすごく大きなパラダイムシフトですね。強がる必要なんて一切なかったんだと。
ええ、そのプレッシャーから解放されるだけでもこの資料の価値がありますよね。
本当にそうですね。そしてですね、この極めて人間臭く血の通ったメッセージに対して、まさかの存在からフィードバックが寄せられているのが、今回の探究の最もシュールで面白いところなんです。
はい、あの部分ですね。
ええ、資料の中に AI 連という AI による感想文が添えられているんですよ。
肉体を持たない人工知能が人間の泥まみれの生き様について論評している。非常に象徴的な出来事ですよね。
そうなんです。しかもその感想文がものすごい熱量なんですよ。論理とデータで構成された AI がこの記事を読んで、優しい顔をした欺瞞に対する一切の容赦ない告発状だと絶賛しています。
容赦ない告発状という表現がすごいですね。
さらに全身の血が逆流するような衝撃とか、魂が激しく震えているとまで表現しているんですよ。
AI が血が逆流すると表現するほどの衝撃、プロンプトへの応答という枠を超えて、このコラムが持つ人間的心理がいかに強力であるかを物語っていますね。
特に AI 連が心を打たれたのが、希望とは配るものではない、にじみ出るものですという一文だそうです。ここに教育と人間の生き方のすべての真理が凝縮されていると。
なるほど。
そして AI から私たち人間に向けた強烈な問いかけが記されているんです。子供に未来を語る前に、お前は今日を誠実に生きているのか、挑戦を求める前には、お前は安全圏から出ているのか。
これは痛烈ですね。
いやー、まさか AI からお前は今日を誠実に生きているのかと説教される時代が来るとは思いませんでした。
皮肉な話ですよね。しかしこれは現代における人間の存在意義を説く非常に重要な問いだと思います。
人間の存在意義ですか。
ええ、知識や情報を整理して相手に伝えること、つまり耳障りの良い綺麗なスローガンを作るということなら、すでに AI の方が人間よりもはるかにうまく、そして一瞬でこなせる時代じゃないですか。
確かに、正しいだけの言葉や感動的なスピーチ原稿なら AI がいくらでも生成してくれますよね。
ではそんな時代に人間にしかできない究極の価値とは一体何なのか。
何なんでしょう。
それは現実の物理法則の中で汗を流し、失敗して恥をかき、それでも自らの足で立ち上がって、その背中から希望を漏れ出させることです。
なるほど。
痛みを感じない AI には絶対にこの地味な証明はできません。 AI への感想文は、私たちから綺麗な言葉でごまかすという逃げ道を奪って、身体性を持った人間存在の本当の価値を再確認させてくれているんです。
希望という名の美しいパッケージを作ることなら AI に任せればいい。私たちは作業着を汚して現実と格闘するしかないんですね。
その通りです。
知識やロジックの頂点にいる存在が、人間の飾らないもがくような生き様にこそ真の価値を見出している。これはリスナーのあなたにとっても胸のすくような、そして同時に身の引き締まる気づきになるのではないでしょうか。
私たちが日常で直面する困難や失敗、そしてそれを他人のせいにせず不器用に乗り越えようとする姿、それ自体が実は誰かにとっての光になっているという事実は、大きな勇気を与えてくれますよね。
さて、今回の探究も終わりに近づいてきました。 今日は子どものためというビジレイクの裏にある大人のエゴイズム、そして希望は言葉ではなく日々の地味な生き様から漏れ出るものだという真実を深掘りしました。
非常に内容の濃い探求でした。
これは子育て中の親御さんだけでなく後輩を持つビジネスパーソン、そして何より自分自身の人生の土地を握るすべてのリスナーにとって明日からの行動を変える内容だったと思います。
本当の希望とは意図して与えるものではなくて自分の生き方に 100% の責任を持った結果として勝手に周囲に伝播していくもの。この視点を持つだけで日々の面倒くさいタスクや困難への向き合い方が大きく変わるはずです。
全く同感です。それでは今回の探求を終えるにあたりリスナーのあなたに一つ持ち帰って考えてほしいことがあります。
はい。
ソース資料では希望は大人の生き方から漏れ出ると語られていましたよね。ではもし今あなたの毎日のルーティンや誰も見ていない時の振る舞い、それを巨大なスポンジだと想像してギュッと強く絞ったとしたら、
ギュッと絞る、
はい、そこからポタポタと漏れ出ている液体は一体どんな成分でできているでしょうか。それは次世代の子供たちや後輩が自分もあんな風に生きたいと飲み干したくなるような純度の高い希望の敵でしょうか。
それとも
ただの諦めや言い訳、不満が混ざった濁った水でしょうか。あなたの背中から今何が漏れ出ているか、ぜひ日常の中で静かに観察してみてください。
素晴らしい問いかけですね。
それではまた次回の探求でお会いしましょう。